金橋宏のポッドキャスト、はい、始まりました。金橋宏のポッドキャストオフです。
はい、
前回の収録からちょうど1ヶ月ぐらいですかね。
そうですね、
そんなに経ってないね。
あのアメリカに行かれる寸前にね、ちょっと撮らせていただ
いて。ああ、じゃあ8月の頭にやったということは、まだ行く経ってないですね。優秀ですね。
いや、そうですね、まあ、はい、8月の終わりですけどね、
かなり、はい、まあもうね、
かなり、はい、
最終局面です、ね、なろうかというところですけども、はい、あ、まあ、あの収録ね、なかなかできない理由は、まあ、海外遠征があったりとかなので、今回のタナポでは、海外遠征の様子で、はい、現在棚橋の隔離生活でね、もう目前に控えておりますメットライフドーム、
そうですね、
2連戦がありますので、それのね、見どころなんかを、ね、ちょっとピックアップしていきましょうということで、はい、今回のメンバーは100年に1人に伝えた棚橋宏さん、
はい、マシモです、
よろしくお願いします。いやー帰ってきましたよ
これ、あの、まずね、今日はあのリモートというか、あのズームでやってるんですけど、
はい、
まずやっぱりその一番気になることは、これもインスタとかでもね、タナさん出してますし、
はい、
ツイッターでも出してましたけど、
はい、
ここが
そうなんですよ、ひげがね、はい、
これにやっぱりまず違和感がすごいですね。
そうですねまあ、ちょっと今画面暗いんで本当クマみたいになってますけどね熊橋になってますけども、
熊ちゃんみたいなね、
はい、これまたぎですね、これね、あ、職業もまたぎみたいになってますけど、
あ、
はい、
ちょっと、
はい、まだね、プロレス界あるあるとしてはですね、うん、あのスランプに落ちるとひげ伸ばしがちっていうのがあるんでまあ分かる人はアラフォーだと思いますけど
そうですね、あ、はい、ここまで伸ばされたのってあんまりありましたっけ？
2000年代後半に、うん、やっぱ膝の靭帯で長期欠場した時にちょっと不祥事が伸ばしましたけど、今回完全隔離が2週間あるので、
うん、
ヒゲを剃る必要はないんですね。
まあそうですよね、
人間剃る必要がないと剃らないってことがでましてやね、ちょっとあの15分だけ外出が認められてるんですよ。
お、15分。
はい。で、まあ15分過ぎると、どこにいますかってすぐ連絡来てしまうので。
やっぱり来るもんですか、
まあ、そうなんですよ。すぐ来るんで。
すごい。
だから、コンビニに早足で行って、コンビニで晩ご飯買ってきて、すぐ戻ってくるみたいなね。
ちょっと立ち読みとかして、
はい、ちゃんとルールを守って生活しますけども、うん、もうエロ本読んでられない。
エロ本、まあ今エロ本閉じてますけどね、まあ基本
的に、ね、エロ本は袋閉じになってますけど
ね。いきなりね、大丈夫ですか、タナさん、なんか。
エロ本っていうキーワードを
久しぶりに。ちょっとね、タナポではなかなか聞かないキーワードですよ、これちょっと。
はい。まあでもエロ本文化もね、途絶えさせていけない。
そこ掘らなくていい、
途絶えさせていけないなという、ね、変な使命感はありますけども、
はい、その話はもうそのぐらいでいいかなと思うんですけど、
ね、はいはい、
これでも、はい、タナさん、その隔離生活入る前はもうアメリカ
ですね、はい、
そしてね、今これもういろんなところで書かれてますけども、
はい、
これ今大執筆作業に入ってると、この
そうですね、大執筆作業中で、今5日目に入りましたね。はい、5日目に入って、そうですね、ビッグマッチを終えて、5日目の中日で、次の日に、ニュージャパンストロングで帰国っていう流れなので、あと3日分ですね。
お、
はい、ちょっとね、ペースダウンしてるんで、これ、タナポの収録終わったら、ちょっと6日目ぐらいまで行かないと。はい、
そう
ですね。というのもですね、やっぱこう、はいはい、リモート期間中であってもですね、はい、明日、とある、企画の原稿締め切りがあってですね、3000文字。で、9月1日に、連載しているターザンウェブの原稿締め切りがあってですね、今、締め切り、締め切り待ちの原稿を3本書いてる売れっ子ライター状態なんですよ。
そしてそのうち一つは自主的に書いてるという
自主的に書いてる、しかもそれはね最優先に書いちゃってるっていう
でこれ今スマホサイトで随時出していく予定なんでね、ぜひちょっと皆さん、
はい、皆さんすごいですよ
これはね、過去いろいろ超人列伝ありましたけど、
最大の文字量、
過去最大のね
5万字もう途中でみんな読むのやめるんじゃないかなっていう思うぐらい、はい、まあ、ちょっとね、どういう出し方になるかわかんないですけど、
はい、
ね、なんかどんどんね、はい、連続で物語
にちょっとね、どんどん出していこうと思いますので、ぜひちょっと楽しみにしてください、
ね。そうですね、まあ、その出すためにはね、僕がなんとか書き上げないといけないんですけどね。ね、はい、というわけでですね、今回はアメリカ遠征の様子と、でメットライフドームの展望ですね、メインイベメインテーマは。はい、
これでもまあちょっとね、いろいろその詳細はね、その列伝の方に書かれてると思うんですけど、まあ多分いろいろあったと思うんですよ、本当に。もう飛行機自体が海外、飛行機乗って海外行くっていうのも本当に数、
はい、
何年、1年2年ぶりか分かんないですけど、
そうですね、はい、
し、あとアメリカの様子ってそもそもどうなんだっていうのも、
もうね、空港に人がいません。
やっぱりそうですか。
はい、今回ね、羽田発成田着だったんですけども、
あ、
はい、もう羽田空港発の海外便、まあ、ほとんどね飛行機を利用していた少ないですね。
うん、
うん、だからもうガラガラでね、海外旅行の一番のストレスである出国審査と入国審査がむちゃくちゃ早い待ち時間ゼロ。
もうあれですよね、はい、だからもう普通その10倍ぐらいとかに対応できるようなものがもう
1分の1ぐらいになってるから、ね、こうロープが引いてあってね、はいはいはい、列ができるようになってるわけじゃないですか、
はいはい、
でね、僕あれでいつも2時間ぐらい並ぶのがものすごい苦痛で、はい、まあそこの物語をいっぱい書いてたんですけど今回書くネタもなくてですね、あまりにスムーズすぎて
苦労がないっていうね。
まあ、僕はね、上村と一緒に行ったんですけども。
あ、上村君と、はいはい
はい。はい、上村と道場から出発してね、行ったわけなんですけども、僕が先頭を歩いて、上村がね、後ろからついてきたんですけど、まあもう出国審査でさっと通っちゃうわけですね。初の海外で。
上村君は初海外？
初アメリカですね。
あ、初アメリカ、はい、
はい。レスリングでいろんなブルガリアとかいろんなとこ行ってるんですけど、ね、アメリカは初めてだということで、はい。違うんだ、上村。これは本当のアメリカじゃないんだって思いながら。こんなスムーズじゃないんだよっていう、なんか変なね。
出国でね、誰でしたっけ、前。ヤングライオンが全然出てこないみたいなの。
はい、
ありましたもんね、前ね。
そうそうそう。ね、ありましたけども、今回はもう本当にその空港から、ね、出発から人が少なかったですし、人が少ないということは機内もほとんど人がいないんですよ。
うん、
僕はビジネスエコノミーって言って、ビジネスとエコノミーはちょうど中間ぐらいの席で、ゆったり座れたんですけども、うん、そこの席ですら僕の列は僕だけで。
あ、
はい、一番前も空いてたんで移動しようかなと思ったぐらい、もう本当自由に移動できる感じで。
こういう感じですか、はい、じゃあもう下手したらこの。
あ、もう横になれた、横にね、なれるんですけど、ね、肘掛け上げれば。僕はね、機内で映画を見続けるっていう癖がありますんで。
棚橋流のね、時差調整法ですよね。
時差調整法があって、今回もね、トライしたんですよ。
はい。
3問見た時点で睡魔に襲われましてですね。がっつり4時間寝るという、
1回負けるっていうのもね、これ田中さんのよくある、
はい、負けちゃってですね、
そうそう、
はい、
僕も見習ってますよ、田中さんのやり方を、
はいはい、それでね、ついて、夕方ぐらいだったんですけど、眠たくて寝てしまって完全に調整失敗して、で夜中1時ぐらいに起きて朝まで寝られないっていうのはですね、
失敗してるじゃないですか、
はい、こんなに海外遠征行ってるのくせに意外とまだ調整ができないという
のは、そうですね、 まあまあ久々っていうのもあったかも。大さん、非常にこれ面白いんですけど、
はい、
今この感じでいくと多分ロス大会が始まったぐらいで終わる気がする。
ペースアップしますか。
ちょっとペースアップしてもいいですか。
そうですね、はい、
じゃあもういきなりしたらで、ちょっと、はい、あの細かいディテールはね、多分そっちにたくさん余ると思うんで、
あのロス、そうです、ディテールはあのアメリカ超人列伝の方で読んでい
い、ね、はい、これでもかっていうふうに書かれてますんで、
はい、そんな小ネタがいっぱい入ってますのでね、はい、はい、で、帰国して現在ですね。
あ、もう帰国しちゃうんですか。
アメリカ大会触れます。
あの、じゃあランスアーチャー戦だけちょっと、やっぱりそのね、ロスのやっぱりどうでした、あの声援がやっぱり、
うん、
これは、そうですね、これは日本のレスラー、うん、やっぱみんなレスラーの方羨ましいかったんじゃないかなっていう気がするんですけど、どうですか、うん、
いや、心地よかったですね。あの、心地よかったですし、あの、試合のリズムも作りやすかったんですけど、あの、意外にね、おーって声援だってなったのは実は最初だけで。
おお、そうですか。
うん、やはりね、声援を受けてるできた時間の方が長いので。
ああ、そうか。
あ、すぐにこうだったなって体が思い出すっていう。
うん、もうすぐ適応するというか、
すぐ適応して、はいはいはい、すぐ嬉しい気持ちになっちゃって。
あ、はい、まあ、それはそれであんまり浸ってると目の前にランスアーチャーさんがいます、ね。ね、
喜んでる間にやられてしまうというパターンもありますんで。
もう、ね、鬼のような、
はい、喜んでる間に喜べない結果になってしまう。そうですね、はい、あ、ね、いや、でもね、ツイッターでね、帰国するときにつぶやいたんです、試合後につぶやいたんですけど、少し先の日本を見てきましたと、うん、日本の未来を見てきましたと言ってたんですけど、まさにね、ちょっと希望が持てたんですね。
あ、
うん、座席の感覚もそんなに言うほど入ってなくて。
あ、そうですか。
でマスクしてる人もまばらで。
あ、そうですか。う
ん、はい、で、まあ感染もしっかり上がってて、まあ、それだけね、ワクチン接種が進んでいるっていう証拠なんだろうなっていう。はい、まあね、多分ね、今回の、ね、入場もワクチン証明がないと入れないみたいなところが、ね、きっとね、あったと思うんですね。うん、
なるほど。いやじゃあそのね、ちょっとその先の未来も見つつ、しかも、
はい、
きっちりと名誉締めくくって。
そうなんですね。まあ、試合はね、すごい名イベントでね、4時間興行になってしまって。はい、
あれ、
久しぶりに待ち時間を持て足も余しましたけども、
久々に、
ね、懐かしい感じでしたよ。
そうですよね、
やっぱり、はい、たっぷり8試合やると4時間いくなっていう。、はい、
そうですよね、ドーム
級で、まあ、あとね、まあ、これは憶測ですけども、声援があるじゃないですか、やっぱ選手はより頑張れるっていうね、こう臨床実験じゃないですけど、
はいはい
はい、拍手だけの場合と声援がある場合、ね、レスラーの耐久力というかタフネスがね、伸びるんじゃないかっていうね、こう実験結果が出たような気持ちになりましたね。うん、
もうそれがまた試合にね、跳ね返り、そうするとまたお客さんも喜びますし。
そうですね。で、あとやっぱりこう、ファンの、アメリカのファンの方が待っててくれたんですよね。それを肌で感じることができて、はい、登場した時にうわーってね、なる感覚も久しぶりだったし、こいつら本当にうわーって言ってるのかっていううがった目をしてました、ね。大丈夫か、俺でいいのか、
お前ら大丈夫っていう、
大丈夫、岡田とかじゃなくて俺で大丈夫っていう。ちょっと自信を失いかけていたので、はいはい、またね、そういった意味でね、まだまだ必要とされてるんだなっていう気持ちをね、取り戻してきましたので、はい、
いや、もう完
全になんといってもね、マーシー、このね、うん、アメリカ大会に続く流れがね、非常にドラマチックでしたよね。うん、自分で言うのもなんですけど、うんうん、名古屋大会メインイベント、
そうですね、
急遽、いぶしが出れなくなって、東京ドームでメインイベント。で、ね、ロサンゼルスの大会でメインイベント、
そうなんです、
で、帰ってきて日本の西武ドーム初日でメインイベント、
いや、
これむちゃくちゃかっこよくないですか。
すごいですよ。
かっこいいというか、なんかね、こう、
かっこいい。
自分で持ってんなっていう。
本当に。
いや、棚橋持ってんな、持ってんな感がすごいですね。ハッシュタグ持ってんな感ですね。
いや、本当にこの木を見るに瓶というかね、本当に今こうグッときて
る、
ね、
はい、
ちょっと僕さたまたまその、井口選手のねインタビューでちょっといろいろと調べてたんですけど、うん、
はい、
実は去年の1年前って田内さん今頃って、
はい、
神宮球場の頃なんですよ。
ああそうですね、ちょうどタッグで負けた時ですね、
8.29
です
ね、
はい、
であの前って結構その田内さんと井口さんのこう不協和音というか、
はい、田中さんしっかりしてくださいと、
しっかりあったじゃないですか、
はい、はい、
それを考えるとやっぱね、もうガラリと状況が変わってますよね、やっぱりね、
1年で復調した田中と、まあ、ちょっと不運がついたいぶしっていう形ですかね、
うん、そこはいぶし君もやっぱりプロレスっていうのは本当に何があるかっていうこの、
うん、
そのまあ、終わらないというか、
終わらない物語ですよね、
どんどん続いていくというか、
うん、
うん、っていうことをね、一緒にましたし、
これは、ああ、そうか、あれがちょうど神宮が8月でね、花火が上がってね、
そうなんです、あれが
内藤の後ろに花火が上がってね、うん、
あれがちょうど昨日ですかね、8月29日、
うん、
そう考えるとね、そうかっていうのありますし、いや、でも、まあ、なんといってもやっぱりだとね、ベルトですよ、谷さん、
そう、US ヘビー、今、ここにありますけども
、おちょっと。あります、ちょっと見たいですね。そんなに身近な感じであるんですね、無造作な感じで。
巡業バッグに入った
。あ、じゃあ大変だったらいいですよ、後で写真を撮るときに、後で。今ね、田中さんが
多分ね、歴代のベルトの中で最も一緒に生活したベルトが USAB です。
そうですよね、
だって2週間一緒にいますからね。
すごい、
この違和感半端ないでしょこれ。隔離生活にベルトみたいな。
そしてヒゲというね、これはいいですね、はい、おー、いいじゃないですか。結構フォルムが大きいですよね、 USAB。
大きいです、はい、
うん、
旧 IWGP ぐらい大きいですね。
そうですね、うん、
はい、
これはいい。あとでちょっとね、自撮り写真をお願いしたいですけど。
わかりました。
これは
いい。で、このね、USAB を、日本人選手として、第10代なんですけど、
うんうんうん、
初めて巻いたんですね。
これはまたね。
ずっとね、海外の選手が巻いてきたんですけど、これ、第10代っていう切り板もいいですし、
うん、
日本人初っていうのが、
いや、そうです
よ。ホクホク顔ですよ。なんかこうやりたいな、なんかね、こうね、今回海外で手応えを得たので、はい、その匿名大使というかね、
匿名
大使、
は
は、IWGP は頂点でね、
はは、
はい、じゃあ USB、 まあ海外の選手、外国人選手が巻いて一番のベルトっていう意味合いが一番取りやすいんですけども、それを日本人選手が巻いた場合にどういった意味があるかっていうのをまず自分の中で消化しないといけなかったんですよ。
うーん、なるほど、
はい、となるとこれはもう外交官だなと、匿名大使ということで、日本人でありながらも
ちゃんといいです、ね、
は海外に行って海外を盛り上げる使命があるよと。
お、外交官、田無外交官。
外交官です。もう海外遠征行くたびにこれからね、うん、私が先頭でアテンドしますので。はい。こちらです。
アメリカの魅力をね、いろいろと。
はい、
これは。
という、ね、ことで、だからこそ、まあ、日本で US ヘビーをやる意味がどこにあるか。
うん、うん。
日本人同士で戦うと、
うんうん、
US ヘビーが本来立ち上げのコンセプトから少し外れるわけですね。
そうですね。
はい。
はい。
アメリカでもないし、
そうですね。
で、海外の選手も絡んでないし、
うんうん、
日本で US ヘビーをやる 意味、
うんうん
はい、それはこれからコロナ禍から回復するであろう、
うん、
しているであろう土地、ね、アメリカなんかもそうですし、
うんうん、
に行ってより盛り上げてくるというね、
うんうん、
その特命大使なんですよ、やっぱり、
うん、
外交官決定戦というかね、
うん、外交官の座をかけて、
そうでもね、その役目ってむちゃくちゃ重要なんですよ。
わあ、でもそうですよね。なんかそしたらそのアメリカ人の方もその田中さんに託したというかね、この、
はい、
アメリカを背負ってるわけですから、広志田中が、
うん、言ったらば本当その通りですよ
ね。
アメリカ大会ね、あのなかなか IWGP ヘビーのタイトルマッチがねやることが選手試合数も限られてますし、選手もなかなか行ったり来たりできない中で、
うんうん、
US ヘビーにかかる、ね、期待っていうのは多分ねこれから上がってくると思うので、はい、いやーね、イブシにとってはね寄り道かもしれないよって言ったんですね、はい、そしたらイブシがねいきなりコメントで返してきたんですね。
いやー、あれ良かったですね。
あれはね、ちょっと成長を感じざるを得なかったというか僕にとっての近道ですって言ったんですね。
あれはね、ちょっといや、イブシさんって意外、なんか割ちょっとイメージ的にはちょっとそんなに弁が立つっていう感じはしないんですけど、うん、実はすごくプロレス言葉というか使い方がうまいんですよね、はい、うん、
うまかったんで、なんかあのね、一本取られたような気持ちになっちゃう取られてないのに
もうまい子、本当にそこをパッとピックアップしてちゃんと自分の言葉として、うん、こうメッセージとして伝えるっていうのがすごい、はい、
もうイブシがねあれを言ってくれたことによってよりね、はい、戦う意味が増したわけですね、はい、はい、あれはもう本当にね神の一手でしたね
神の一手でしたね。
今神の座揺れてますんで超えられちゃってますんで、神声でね、
うん
うん、僕は神声声を出すしかないん
で、神声声ね、は
い、あ、朝声声さんなんですけど、はい、
では改めて、でもこのねちょっとそのまあいろんな意味合いっていうのあったと思うんですけど、
はい、
田中さんからこうあえて井口選手指名っていうのは、
うん、
改めて言っていただくとどんなこれ意味というか。
いやー、まあ不運がね重なったわけですね、
うん、
接種をちゃんとやったのに、まあ、その不感動でねあの試合に出れないっていう、本当本人も予測してなかっただろうし、まあもう十分、落ち込んでいい案件ですね、はい、はい、でまあそこからねいろいろまた、症状が悪化してっていう情報も伝え聞いてましたし、さぞ辛かっただろうなっていう、はい、いうのはもう本当に感じ取れたんですね、はい、でまたねこうイブシっていうのはこれから上がっていかないといけない選手なんですけど、はい、まあ、いきなり IWGP って言ってもね、日本のチャンピオン強いし、やっぱり、ね、僕のプロレス感というのはやっぱこう復活していくにもその過程を見せてほしいんですよ、ね、現在のイブシを見せてどうなのか、次はどこへに行くのか、どういうルートを通って IWGP まで戻るのかっていうところを見せないといけないですね、うん、だから今回の US ヘビーでもね、俺に借りがあるわけじゃないですかイブシは、
うん
うん、ね、東京ドーム代わりに出たと、全然借りと思ってないですけどありがとうと思ってますけど
ありがとうっていう
あ、いいのやっとくよ、任せて
やっとくよ
のはあるんですけど、まあでもそこでね、イブシと戦うことによって、これ意外にねさっと決まりましたけど、僕はねせっかくね上り調子になってきてね、初防衛戦だし負けられない、イブシも復帰して元気な姿を見せて最短距離で IWGP 先生に戻りたいっていうようなことを考えると、非常に両者にとっては、うん、ハイリスクな戦いなんですよ。
そうですよね。
そうなんです。なんかこうね、パッと、あ、棚橋渋しか面白そうじゃんっていう、こう、カードから伝わりくるライトな感覚よりも、非常に今後、のね、新日本プロレス2021年の後半を左右するようなリスクはあると思いますね。
そうですね。特にやっぱ田中さんはね、その、
まあ、私ハイリスクですよ。私の方こそハイリスクですよ。
そうそう、このね、アメリカに行って帰ってきて隔離生活もした上で、
はい、
これでね、これサクッと取られてしまったら、
そうですね、今日30日に収録してますんで、はいはい、明日までなんですね、隔離生活が。で、1日からまあ出れるんですけど、1日から出て、メトラフドーム体験まで3日間ですね。3日間で体を仕上げて、
仕上げる、
息上げして、筋力戻して、試合感取り戻して、受け身取って、ね、もう、まあ、まあ、状況としてはね、どっちも一緒なんでね。
そうですね、うん、そういう意味では、まあ、井口選手も復帰戦でいきなりっていう部分は、うん、正直ちょっとこれ厳しい部分はあるとおっしゃって
ます。そうですね、そうですね、うん、僕うん、まあ隔離生活はねありましたけども、うん、まあ、その前後から自分が感じるのはむちゃくちゃ調子いいんですよ。
お、いいじゃないです
か。コンディション的には、
お
お、これね、やっぱりこの要因としてはね、100日後に仕上がる棚橋を5月後半から始めたのが良かったですよね。あれは何だったんだろうな、神のお告げだったのかな。そろそろいつ毎年年末でやることが渋滞するから早めに始めときなさいよと。
これはね、
ということでね、明日で100日迎えるんで、うん、でもちょっと日だと間に合わなかったんで150日に延長しますけども、
これ知らないうちに延長されてたというね、あれ、はい、ありましたよ、ちょっとね、
う
ん、
そうですね、ツイッターのプロフィールなんでね、100日後に仕上がる棚橋っていう書いてたんですけど、うん、しれっと150日後に仕上がる、しれっと感というか罪悪感といったらなかったですね。
あ、
ファンの方が150日になってますけどみたいなね、
ツッコミ待ちというかね、
ツッコミ待ちのね、
しかもね、まあまあまあまあ伸ばしてますよね、こう結構
そうですね、まあ50日というと1ヶ月半以上あります。
安心安全のね感じですけど、
はい、
まあまあ
でもそれもマジちょっとすみません、トイレ行ってきて、
どうぞどうぞ、はい、
まあ、いや本当にね、そのアメリカ遠征での一番の収穫はその希望があったってことですね、そこにね、うん、はい、やっぱりこうね、今コロナ禍の状況でどんだけ頑張っててもどうなるんだろうっていう不安感は拭えないんですね、うん、まあ、日々ね、こうテレビから不安ニュースも流れてくるし、ね、感染者数もね増えてますんで、そういった状況なんですけども、しっかり対策をして、ね、ワクチン接種の方がほとんど終わってるアメリカは通常運転に戻ってますよと、
うん、
はい、あ、世界がね、あ、世界のが日本もねしっかり接種して対策していけば、あ、こうなるんじゃないかっていうね希望が持てたんですね、うん、希望が持てるとね、あ、だったらもっと頑張ってね、頑張ればまたね、こうコロナ禍以前のようなね新日本プロレスの状況にきっと戻れると思いますので、はい、そしてね、そこにはねやっぱりこう復活請負い人としては、
うーん、
はい、もう必殺仕事人か復活請負い人かどっちかだと思うんですけど、はい、新日本プロレスをね2回復活させた男になりますので、
はい、ね、インタビュー、はい、
ね、100年に1人の逸材をね実証しますよ。う
ん、はい、この本当にね 7.25 ドームという本当にピンチがあって、それを、はい、まあ、救ったというかね、その緊急登板して、
はい、
で、まあ、今回その井口戦 だから本当はそのハイリスクで、はい、まあだからやっぱこれは負けられないと。
そうですね。はい。
っていうのもありますしね。
はい。まあ、団体のね、精神的支柱っていうのは、うん、まあチャンピオンではいいと思うんですけど、ね、ご家庭だったらお父さんだったりとかお母さんだったりとかその家の事情によって違うとは思うんですけどうちは母ちゃんが強いからみたいなところもあると思うんですけど
そうですね、はい、大黒柱お母さんで、
はい、その新日本プロレスのね IWGP は高木くんかもしれないけどその棚橋がねいるから大丈夫なんじゃないかと思えるような精神的なね支柱に今こそなりたいと思うんです
よ、ね、これはね、うん、いや、はい、そこを本当にねまざまざと見せつけたと思いますし多分井口選手にとってはそこがやっぱりそれをこう見せつけられたというか多分か感謝の部分とやっぱりそこの、はい、やっぱすごいなっていう気持ちがあったっていうねさっきちょっと
言いや普段チャラチャラしてても頼りがいがあるってむちゃくちゃかっこいいっすよね
あの人いつもチャラチャラしてるけど
いざって
やるよねっていう、
ね、いつもヘラヘラしてますけど、はい、というわけでね棚橋井口戦もね組まれてます初日に組まれてますが、うん、なんとこの後ですねメットライフドーム 2days があるわけですね、うん、はいね。ちょっとね初日ダークマッチ1試合かなあってメインの本戦が5試合で2日目も同じ感じですかね、5試合。
そうですね。
というところなので、ちょっと時間がね、だいぶ押してますので、
はい、
このまあ2大会のね、
はい、
こんなところを見たら面白いんじゃないかっていうね、
そうですね。
見どころをピックアップしていきたいと思います。はい。
行ってみましょうか。
いやー、もうね、もう初日はね、これはもう誰が何と言おうと、
はい、
要対象ですね。
これはね、
メインは抜きで。ですよ。メインは別格ですよ。
メインは
別格。メインは別格。
何回言うんですか。
いや、なんか自分が謙遜してるように。
いや、メインは別格でね。
メインは別格で置いといて、その中でもやっぱりこうドラマがありますよね。
これはね、まあこう多分その現場には棚橋さんいなかったと思うんですけど、
そうですね。僕はワールド観戦組でしたね。はい。
これ最初見た時どう思われました正直事件というか。
まあ明らかにねその精神的な要の落ち込んでる状態がもう試合に出ちゃってましたので、
はいはいは
い、なんかね顔に気がなかったし戦いの動きも精彩を欠いたし、うん、もともとね業も寝やかなやつなのでリングに上がればねひとたびリングに上がれば切り替えて戦える選手だったのでなんかちょっと様子はおかしいなと思ってて、はい、まあ、でもそこのね業を献身的にこうサポートしながら2人のタッグっていうのはねついてたわけですね。どっちもね調子がいいときは一番いいですけども調子が悪いときももちろんあるのでそういったものをサポートしながらね勝ち続けるのが戦い続けるのがタッグチームの一番ね魅力というかそれが要勝にはちゃんとあってねお互い足りない部分を補ってたところもあったし、はい、それがねまあもう勝から要に見下り半をね
いや
あれはね、まあ、今後の2人の成長具合にもよるんですけど、はい、ちょっと語り継がれるかもしれないですね。こう近年、あそこまで衝撃的な、
そう
ですね、タッグ解消劇はなかったので、はい。
天山選手とね、飯塚選手のその友情タッグ決裂っていうのも、はい、話題にはもちろんな、すごくなったんですけども、
はい、
やっぱりその翔選手と陽選手は本当にキャリアが始まった時からずっと一緒じゃないですか。
そうですね。海外遠征も一緒だったし、まあ道場にその前だと道場でね僕のブログにたくさん登場してくれた可愛がってた2人の後輩だったので、まあいろんな部分を通じてねこの2人はね マジ仲いいっしょみたいな、うん、の感覚がねやっぱりあるあったんだと思うんですけど、
そうですよね、
そういうものを超えて、うん、エッジレスラーとして上がっていくためにはっていう僕はショーンの選択だったと思うんですよね、はい、だからこれはねあの怒りに任せた半蔵劇半蔵劇ももちろんね不甲斐なさに対しての怒りっていうものはあったと思うんですけど、なんかこう次のステージへ進みたいっていう、
うん、
ショーの、うん、その衝動的というかね、うん、根っこの部分から出た動きだったんじゃないかなって気がしますね、うん、はい、うん、
だからすごくショックで、あの特にあの表情とかねガラッと変わってるところとかショックだったんですけど、
はい、
なんとなくファンの方もなんとなくわかるみたいな感じの意見もあったので、
うんうん、
その翔選手、これね、翔選手がこう裏切るんじゃないかみたいな意見も結構あったんですけど、
はいはいはい、まあ、裏切るとしたら翔ですよね。
翔選手ね、
あの二枚舌め、
二枚舌めって、
まああのちょっと、ね、そういうやつじゃないですか。ね、どっちかというと属性が僕に近いというかね。お調子者でね、そのまんのりでちょっとなんかやらかして怒られちゃうみたいなところは要はあるわけですね。はい、でも、ショーはね、やっぱりこう、試合でもね、練習でも、やっぱりこう、まっすぐな部分があるからこそ、ちょっと許せなかったっていうね、ところもあるんじゃないかなっていう。はい、やっぱりね、こういうタッグの、あの、解消みたいなところは、もう本当ね、ちらちらね、このリアルな感情が垣間見れるとゾワッとしますよね。
そうですね。
ね、うん、
だから僕もその翔選手とねずっとポッドキャストやってきたところがあるので。
そうだ、あれポッドキャストどうなるんですか、うん、まあちょっと未定ですよね。
まあ限りなくちょっ
とできないですよね。
難しい。
そうなるとまた棚橋の独占市場にもライバルコンテンツが減ってしまったな。これでヨウが始めるっていうパターンもありますけど、
ね、そうですね、もしかしたら、ね、
なんかヨウかいっていうね。
まあね、あんまりここら辺ちょっとね、茶化すとこあれですかね。
そう
か、翔選手のねファンのあのやっぱりしびれない話あのどうなっちゃうんだみたいな書き込み結構あったんで。
そしたらヨウのなんか妖怪が始まるっていう。
だからここあんまり面白くしすぎるとですね。僕もなんで、まあ、ちょっとい
やだからこのね僕らはこうやってねあの話せますけど、うん、やっぱそのドーム西武ドームのあのねメトライドームで行われる試合っていうのはかなり発達としてますので。
いや、はい、そうですよ、
はい、まあ、このポッドキャストを聞いていかれた方は逆においおいおいってなるかもしれないですよね、うん、
これはだから
結構ヘビーだぜっていうね、うん、
そうですね。どうちょっととまあ、逆に言うとまだ翔選手がどこに行くのかっていうのが分かってないので、う
ん、分からないですね。まあだからなんだろう、可愛さ余って憎さ100倍じゃないですけど、もう本当にね昔の2人を見てると少し陽が先輩なので陽さん陽さんって言ってねこう
そうなんですよ
ね2人でいる姿っていうのがパッと頭目に浮かびますんでね、ちょっとこの2人の戦い、そしてその後今後っていうのはね、一番、注目度が高いんじゃないかなと思いますね。
そうですね、はい、ちょっと4日はじゃあこれちょっと見逃せない。
いやー、なんか妖怪って面白いですね。
僕は今そっちに乗ってきたい気持ちはあるんですけど、田中さん、あんまりやっぱねちょっと
ファンの方、ね、もうちょっと寝かせましょう。もうちょっとね、
ちょっと気づくかどうか、
はいはい。そして初日はあのもう一個あのちょっとこれはあの前日ね復帰戦で見事勝利したヒロム、
はいはいはい、そうですね、
はい、
第一試合でね出ますけども、
はい、ヒロムは2日目がタイトルマッチですかね。
そうですね、あの、うん、初日はあの武士選手が復活して、
あ、はいはいはい、はい、
2人であのロビーイーグルスタイガーマスク組と前哨戦という感じ、
うん、ね、いやね、大胸筋断裂というね大怪我を負ったんですけども、しっかりね、復帰戦から30分近くの大熱戦でね、うん、 同期のね実力を存分に引き出したなっていう部分では
そうですね、
ちょっとジュニアの中でもね今チャンピオンロビーですけども懐の深さというかはヒロムは抜けてるなっていうのを改めてこうねワールドで見ながらちょっとこいつは物が違うなっていうね
なるほど
なんかね感じましたね、
バックステージ
はなんかね僕がファンだったらなんか時代を託したくなるんですよ。この選手だったらなんか誰とやっても面白いしなんかこう どこまで連れてってくれるんだろうっていうねなんかそういうね気持ちを抱かせてくれる試合だったし、はい、それはね、ファン目線でもそうだし、レスラー目線だと本当に、ね、行列ができるレスラーっているんですよ。
行列ができる、ああはいはいはい、なるほど。
この選手とやったら必ず試合盛り上がる、ね、お客さんも喜んでくれる、ね、いつっていう選手、まあ、僕はそうでありたいと思ってたんですけど、ね、今ジュニアの選手だったらヒロムとやることが一つのステータスになってくるんじゃないかなと思いますね。はい、はい、なんかねこう身近な友達とかね、ね昔ながらの幼なじみとかに俺今度ヒロムとタイトルマッチやるんだぜみたいなぐらい言える選手になってきてると思いますね。はい、
なるほどなるほど。
お父さんとかお母さんにねあなた大丈夫？対戦相手ヒロムさんよとかいうようなぐらいのところまでね想像できてしまうようなすごい選手になるような気がします、ね、
ああなるほど、
はい、
あとまあ初日で言うとまあ KOPW ありますし、
はい、
あとやっぱ岡田選手とジェフコブ選手、
はい、いやーこれ3回目ですよね短い時間でね。
そうですね、2度目ですかねシングルマッチ
は。シングルマッチは前回やっドームでや
って、そうです
ね、はい、ドームで、はい、2度目ですね、はい、いやでも短いスパンでやりますね。はい、
これは今ね、コブ選手があのレインメーカー式の
ツアーオブジャイランド
をねやってたりしますんで、
はい、いやなんかねこうそのオスプレイがねまあ今イギリスに戻っててアメリカでは試合しますけどもね、アメリカで現れましたけども、そのユナイテッドエンパイア、ね、オーカーンは一人気を吐いてますけども、ね、ジェフコブがいることでだいぶこう、戦力の厚みが維持されてるんじゃないかなと思うんですね。あえてね、こうヒール的な、ね、動きとかはないんですけども、
はい、ない確かに、
うん、ただただ強いっていう選手がヒール感をそれだけであるなと思って、はい、でね、岡田もねもちろんその IWGP の世界ヘビー級で敗れましたけども一回まだまだね上を目指してくる選手なので、なんかこの試合後のコメントで言ってましたよね。
言ってました
ね、もう一回トップ取るんだね。いやもう2年ぐらいこう巻いてないですよね。
そうなんですよね、
不思議ですけどね。
岡田さんがいつっていうのはやっぱり一つのね、
はい、
だと思いますね、新日本。
そうなんですよ、はい、まあ僕がいつかっていうのもね皆さんぜひ注目してほしいと思いますけど、
そうですね、はい、
いや棚橋はね旧 IWGP ヘビーとともに死ぬわけではないので、はい、共に去っていく風と共に去っていくわけではないんでね
でもね、やっぱこのさっと、まあそのね、で初日のメインはアジビチ US ヘビー級選手権と、
はい、
いうことになってますし、
そうですね、いやまあ2日間ね開催させていただくんですけどもね、2日目に高木選手が間に合ったということで、初日とね2日目の、バランスがとてもいいんじゃないかなっていう思いますね。はい、またねそのまあ対戦カードによって、その日の興行の雰囲気ってのは変わるんですけども、初日も良さもあるし2日目の良さもあるしっていうね、 ところでね、同じ団体でありながら、この毛色の違う 2days を行えるっていうのは、ね、うん、まあ、コロナ禍の状況で試合数が減ってるっていう、こう、状況だからこそっていうのもあるんですけど、なんか転んでもただでは起きないというか、うん、ね、ピンチをチャンスに、チャンスにっていうね、ところがね、できてるし、そういったところにね、プロレスの生命力というか、
うん、
しぶとさみたいなところをね、うん、僕はね、こう内側の人間でありながら感じるわけですね。はい、
確かに本当初日と2日は結構ガラッと色が違いますもんね。
そうなんですよ、ガラッと違うんですね、うん、はい、
これ面白いですよね。
そうなんですね、これはね、まあ、2 days 出る選手ももちろんいるんですけど、
うん、
僕からしてみたら初日対2日目の全面対抗戦なわけですよ。
なるほど。
はい、うん、絶対負けたくないですね。はい、
なんかやっぱ初日はやっぱ本体色とケオス色がね強いんですけど、
はいはい、
2日目を見るとやっぱりロスインゴとバレットクラブ色が強い。
そうですね、
感じがね、ありますよね、全体
これ、うん、対抗戦です。はい、団体内にいながら対抗戦が行われるというね。
そうですね、
はい、いやもう本当にね、初日 2days 来られる方もいると思うんですけど、なんか全く違うねものを見られるっていう楽しみがあると思いますね、うん、
贅沢な、ね、はい、感じですよね、
はい、ワールドでね観戦する方もぜひその辺注目してね、うん、見ていただきたいなと、見ていただきたいなと。同じね新日本プロレスの大会でありながら、うん、お、全然初日と違うじゃんっていうようなことになると思いますね。
面白いですよね、はい、本当に一部しか重なってないですもんね、はい、選手として、
はい、
はい、でまあ、2日目はどっちかというとその IWGP、まあ、メインが世界ヘビー、さっき言われたヒロム選手が出るジュニアヘビー、
はい、
IWGP タッグ3ウェイ、
はい、
IWGP ジュニアタッグもあるという感じで、タイトルマッチ目白押しという、ね、はい、感じになってます。
そうですね、気になる、2日間ある選手はヒロムとロビーぐらいかな。
そうですね、あ、まあ、ね、あと、第1試合で岡田選手とジェフコブが2日目も出るので、
あ、そうですね、
そこもかぶって、その4人だけかぶってるっていう
感じですかね、はいはい、あとね、スターダムからの提供試合もね、
あります、
決まったので、まあね、そういう、ね、同じグループですからね、頑張っていきましょうっていうことですね。
うん、面白いですね。
はい。
という感じで、2日目は確かにどうですか、やっぱ注目カードというのは、やっぱり。
そうですね、まあ、いぶしもそうなんですけど、その、高木選手もね、コロナ完治からの復帰戦になるので、まあ、そのコンディションなんかもね、含めて、どうなんだろうっていうね、見方も、もう、されるところがあると思うので、なんか元気はつらつおじさんとしてはね、敵ながらね、こう元気はつらつぶりを見せてね、チャンピオンとして新日本プロレスのファンに安心感を与えてほしいなと思いますよね。
そうですよね、ここはちょっとその、うん、なんか、まあ、今年前半やっぱ引っ張ってきた高木選手なので、
ちょっとこう、ね、そうですね、はい、なんかその、うん、まあかかったけどもね、復帰して戦えるんだっていうね、そのプロレスの技でいうと、この上手も立ち上がってまだいけるんだっていうところを今一番ね見せるのが高木選手だと思うので、はい、はい、まあね、感染者数も増えてますし、コロナかかって苦しんでる方もいらっしゃるわけなんですけども、そういった方にね、しっかり治せばここまで体力も戻って試合もできるんだぜっていうところをね、うん、身をもってね、きっとね、チャンピオンまで見せてくれると思いますね。
うん、
うん、
まあ、相手がイービル選手ですけど、この辺はどうですか。
そうですね、まあ、不気味ですね。不気味な、存在ではありますし、去年のね、大阪城ホールで IWGP のチャンピオンになってるんですね、イービルは。なってるんですけども、これも本当厳しい見方なんですけど、まだね大関なんですよ。
おー、なるほど。
まあ、感覚ですよ、感覚で喋ってますんで、その一回ね、こうやっぱこう IWGP を巻くと、 横綱感が出るわけですね。
なるほど。
はい。まあ、いぶしも、もうあと半歩だと僕は思ってるんですけど、はい。やっぱ、ね、西の横綱、東の横綱って言われると、こうベルトは巻いてなくても、岡田だったりとかね、
うん、
っていうのはパッと浮かぶわけなんですけど、
うん、
イービルは、だからこそ、何度もベルトを巻くことによって、
うん、
ファンの印象というかね、そういった部分を実力で分からせていかないといけないタイプなので、
うん、
はい。今回、まあ、頭のいい選手なんで、そういったね、空気感も察知してると思うので、ね、誰よりも今、結果が欲しいのがいいビルだと思いますね。はい、
なるほど、
はい。ベルト先行で上がっていく選手もいてもいいと思うんですよね。
うん、
ベルトがその選手を引っ張り上げるっていうのが、まあ、一番正常というかね。はい、まあ、ベルトの価値を選手が引っ張り上げるパターンもあるんですけど、
うん、
あ、まあ、それはね、今の棚橋の US みたいなものなんですけど、
うん、
はい。
なるほど。
その今もう本当にイービルとしてはもう喉から手が出るほど GP のベルトが欲しいと思いますね。はい。
なるほど。じゃあこの、まあ、その取ってるけどそのもう一つままならないところがやっぱそのこう焦燥感とかも、
ね、そうですね、あると思いますね。取られてからね空位になってる時間が長いし、ね、すぐ再戦とかね、すぐ挑戦みたいなことにもならなかったので、うん、はい、今回その西武ドーム、ね、での、高木戦に対する思いっていうのはかなりのものだと思いますね。 あらゆる手段を尽くしてくるんじゃないかなと思いますね。もう本当にね、東郷選手も八面六臂だと思うんですよ。だいぶ作戦練ってくると思うんですよ。まあ高木選手もね、その辺の部分まで想定してねいると思うんでね。
うん、
はい、
これはじゃあちょっとやっぱりそうね、うん、高木さんに復活していい勝利見せてほしいっていう気持ちがファンは多いと思いますけど、やっぱりイービル選手でもこれは相当、
はいはい、そうですね。だから初日のメインのカードと違ったリスクがあるというか、うん、またね、かけているものがそれぞれ選手同士かけているものが違う試合で、うん、違いがあって面白いなと思いますね。うん、
田中さんはどうですか、高木慎吾選手はその横綱感というのはどうですか、
ね、これからでしょうね。
なるほど、
これからです。よくね、新必殺技を、ね、ファンの方にみんなに知ってもらおうと思ったら使い続けて日本列島2周ぐらいしないといけない、ね、1年2年使い続けてようやく認められるっていう、
おいいですね、
ね、ハイウライフローもね、スリングブレードもずっと使い続けてみんなに知ってもらうっていうプロレスの伝わるそのディレイがあって、で、まあ、その選手に対しての信頼感とか知名度とかも高木選手今心の中の状況でね、地方を回れない、ね、歓声も同意も苦しんでる状況っていうのはやっぱそのスピードがね、より遅くなるんですよ。
うん、
はい、なので高木選手は今ね厳しい状況なんですけども、このね、この状況をチャンピオンとして耐え抜いたっていう称号は彼にしかもう手にできないんですよ。
うん、なるほど。
はい、あの苦しい時高木頑張ったから今があるよねっていう、絶対ね近い未来にね言われると思うんですね。はい、
なるほど。
でそれはね、レスラーとしてはね一番の誉れなんですよ。はい、もう手に入れようとしても入れられない、もう本当に、
ね、
この時にチャンピオンでいた高木選手にしかその権利はないんです。
なるほど。
はい、ということで本当にエネルギーのある選手なんでね、うん、はい、
今日実はいいですね。
いいですよ。なんでいいか、マーシー言ってあげましょうか。
お願いします。
人と喋るのが久しぶりだ。溢れちゃって言葉がずっと このね、おしゃべりの僕が誰とも喋らない、フロントのお姉さんに鍵をお願いしますぐらいしか言わないっていうね。
インプットはね、たくさんあったと思うんですけどね。とりあえず。
海外でインプットしてね、ワールド見ながらインプットして、コロナ禍の状況どうなれば良くなるだろうっていうね、自分でね、頭の中で思考をこねくり回してたのを、今ようやく言葉にしてるんです。
滝の流れのように
思う。インプット 90% に対してアウトプット 10% ぐらいなんで。
まだまだありますよと。
まだまだ在庫を抱えちゃってます
んで。いいのが今こうどんどん絞れてる状況ですから、
ね。そうそうそう。はい、もうせあのいいやつから先発ぐらい
だった。そうですね。
だんだん後になるとクオリティ下がって。
だんだん、ね。いやでも今の田中さんの言葉はまさに僕2011年の。田橋さん本人までなったというね、あのやっぱ2011年を乗り切った田橋さんがすごく重なりますね、やっぱね。
ね、あのそのまあ2011年の状況はね、シニョンが自ら招いた苦しい状況ではあったんですけども、うん、この、ね、外的要因のコロナということで、まあ誰が悪いわけではないという状況ではあるんですけど。苦しい状況っていうのはね、シチュエーションとして一緒なんですね。はい、で、この苦しい状況に、で、諦めずに努力を続けれるかどうかっていうのが一つポイントで、はい、僕、生まれてからね、諦めたことがないんで、ここでね、棚橋のね、疲れない、落ち込まない、諦めないが生きてくるわけですね。
あ、
はい、
そうね、最近、井口さんも似てる。感じになってますけどね。
そうですね。イブシと諦めないが被ってる。
被ってるっていうね。はい、そこは譲るつもりはないっていうね。
そうお互いに。お互い。俺のだ俺のだと。
変更の予定はないっていうね。
マルシーつけてくる。僕一個は太らないっていうのが増えましたけど、ね。疲れない、落ち込まない、諦めない、太らないって
なる。なるべく食べないとかね、そういう。
食べ
ない。なるほど。いやーでもちょっと。世界ヘビー級選手権ね、はい、ちょっとこれは注目
です、ね、注目ですね、はい、まあ本当にね、初日のメインのかけるもの、うん、2日目のメインがかけているものっていうのはそれぞれ違いますけども、うん、その両日のメインを受けて、まあ迎える G1 でその後の年っていうところに全部つながってくるので、
本当ですね、はい、これは大事ですね、は
い、2日間。そうですね、まあ、苦しい状況ではあるんですけども、プロレスっていうのは連続性があるものなので、戦い続けられてるっていうところに本当感謝して、そこにね、うん、物語をね紡いでいきたいなと思っております、うん、はい、
いいですね、逸材今日ちょっと
今日はいい、特にいいですハッシュタグ特にいい、
特に
今回は神回つけといて
自分で言っちゃうとね、ちょっといろんな反応があるかもしれない、
ね、ここで、ね、自分で言っちゃうところがね、僕のね脇が甘いところなんですけど、
はい、いやいやいいですよ、
はい、あと2日目どうですか、注目カード的には。
そうです、あとやっぱりちょっと
その、
あと昼、うん、そうですね、これやっぱりセミファイナルがね、ジュニアヘビー級選手権になったの、ちょっとタッグかなと思ってたんですけど、
はいはいはい、
これもちょっと、あとこの間そのヒロム選手がそのジュニアヘビー級のやっぱりもう一回ちょっと見直した方がいいんじゃないかみたいな発言をねしていて、
うん、いやー僕も読みました、あれ考えてんなと思ったですね、やっぱこうジュニアの体重でありながらヘビー級、ね、ヘビーの選手もいますし、ジュニアのはでもジュニアでありたいっていうね、なんかそので時々ね橋本さん対ライガーさんがあったみたいに、あんまり混ぜっこしない方がいいんじゃないかっていうね、うん、はい、でジュニアで頂点を極めて、そこでヘビーの選手を倒すとこにヒロムのねカタルシスがきっとあるわけで、はい、なんか本当にねちょっと曖昧にした部分をパンと突かれたところありましたね、
あれは本当に考えさせられましたね、うん、そのジュニアヘビー級選手による、うん、入門テストをやった方がいいんじゃないかと、
はい、
多分そこのもしきっかけになったのがなんかその上村選手がその、はい、帰ってくる時ヘビーになってみたいなニュアンスで言ったのがやっぱちょっと引っかかって、まあ、それは上村選手にあれはないとは思うんですけど、
はいはい、
そのヒロム選手としたらその今後の
まあ、生涯ジュニア宣言する選手がいてもね、乗れますからね。
うん、これもいろんな考え方、ね、はい、あると思います。
うん、まあ、そのヒロム自身がね、そのむちゃくちゃ入門テストで 50m 走が速かったんで、はい、なんだこいつ、なんだこいつってなって、あの合格になったんですけど、身長がね、やはり条件に達してなくても、いろんないいものを持ってるね、選手がいるってことをヒロム自身の存在が証明してますので、
本当ですよね、は
い、だから、ヒロムが言ってくれたことによって、今後ね、プロレスラーになろうっていうね、有望な選手がね、身長とかね、条件で諦めた選手が、もう一回ね、やろうっていう気持ちになるかもしれないですね。うん、
あれは本当に革命的な言葉だったと思いますね。
うん、
1個そういえばちょっと最後ちょっと別のことで少し1個だけ聞きたいんですけど、田中さんに、
はいはい、
ヤングライオンが2人デビューしたんですけど、
デビューしましたね。
ちょっとそこを聞きたいですね。どうですか、藤田選手と大岩選手。
なかなかね、2人ともいいですね。見てます、はいはい、4連戦とかも見てましたね、
はいはい、はい、
で、僕もね、入門して6ヶ月で最速デビューだってね、
おー、そうか、
思ってたんですけど、
はいはいはい、
2ヶ月更新されてしまってですね。
あ、そっか、やっぱそんなにやっぱり結構
早かったんです
よ。特例というかね。
はい、まあ、高校高卒やりながらね、体はしっかりできてましたし、もう大岩なんかはね、入門当時の僕を彷彿させるぐらいビルドアップされてますし、
大岩選手のこの、はい、なんていうんですか、この胸の
胸幅とかね、
幅がすごいですね。
すごいですね。あれはもともと持ってるね、多分骨格が大きいですね。
はい。
はい、でね、大岩ね、あいつね、目鼻立ちが結構くっきりしてて、はい、あ、今も丸坊主ですけど、うん、あれ髪の毛ね、伸びてきたらね、あれ絶対イケメンになりますよ。雰囲気イケメンの僕が言うんだから間違いないです。あいつ目パッチリしてるし、はい、あれはね、ね、プジョシの皆さん、もう最近プジョシって言わなくなりましたけど、
そうですね、
はい、まあ、男性の方も含めてね、ヤングライオンの先物買いっていうのはプレスファンにとっては醍醐味なので、2人の選手は押しといて間違いないと思いますね。はい、
あと藤田選手はそれでこうまた鼻っ柱が強いというか、
もうあいつ強いですね。
あれは強いですね。
あいつね、練習とかね、今とかで疲れてっつってもね、はい、ニコッとも笑わないです、あいつね。なんかこう、喜怒哀楽を多分実家に置いてきたんじゃないかなと思って。鼻っ柱の強さはね、18歳で大したもんですね。
いや、ちょっと僕はだから、うん、2人とも
ちょっとなんかね、こう大谷さんのね、はい、若い頃のようなね、向こう向きの強さをね、感じるわけですね。魅力的でしたもんね、ライガーさんにボコボコやられても、
は
あね、
は
あ、表情変えずにね、強気で返していく、はあ、大谷慎次郎さんのようなね、
は
あ、なんか細いけど強い、なんかこう、キラキラ強いみたいなね、のはね、なんかちょっとね、興奮させましたね。はい、うん、いや、でもね、彼らはね、もう本当に辻上村がヤングライオン3年半ぐらいかかったんですよ。まあ、コロナ禍もあって、ね、なかなか若手が入門しても残らなかったりとかあったので、はい、久しぶりのヤングライオンで、
ね、はい、そしてあと、まあ中島選手もね、いますから、
こうそうですね、あいつは面白いですね、岐阜の同じ中学校なんですけど、
そっかそっか、
あ、そう、はい、大垣市立東中学校の後輩なんですけど、はい、同じ中学校に通ってた、ね、
そうなんですね、
そうなんですよ、
はい、それはちょっと相当な、あ、
そうなんですよ、だからね、ちょっと怪我でね、出遅れてますけど、ね、大岩とね、2人のヤングライオンの試合見て、セコンドでね、悔しくてバンバンマット叩いている。
いや、僕あんな初めて言いましたよ。ちょっと
まあ、だからまあね、悔しさを見せたいっていうね、ところももちろんあるんですけど、 あれはね、そこまで考えてるやつじゃないので、本当に悔しかったんだろうなっていう、うん、もうなんかもう我慢できない、お、早く試合したい、復帰したいっていうね、の思いが見えてね、はい、あれ、岐阜県人のいい感じ、いいところです。
岐阜県人、
はい、
いやこのね3人の選手またこれ辻選手、上村選手は違う、全く経路が違う感じでまたいいですね、すごくね。
そうですね、はい、まあ、ただね、肉体が出来上がってる、大岩ですかね、はい、大岩はあいつはイケメンになりそうな気がします。
そこ
まだ言います。
そうですね、いや、はい、僕もちょっと感じてます、
はい、これはちょっとあれはもうね、
これは
いい美容室を紹介した方がいいです。
どういうね、や
っぱ髪どういう髪型にするかっていうね、大体今リスナーの方そうじゃねえだろうと思うんですけどね。
そうですね、
かなり、まあ、棚橋理論からすると、うん、あれは金の卵ですね。
あ、
はい、
どっちかというとね、気迫とかのかと思いましたけど、もう
そ
れをつけてるというね、
はい、
というね感じで、田橋さんもう、
はい、
これもう1時間いっちゃいました、
ね、あ、もうたっぷり1時間、はい、
来ましたね、まあ、メットライフドーム、
ね、そうですね、アメリカ遠征から始まって隔離生活、メットライフドームね、うん、でまあ、見どころがあってリアングラインにも触れられて、ね、今回はねかなりバランスのいいタナポだったんじゃないかなと思います。
そうですね、名言も、
はい、
飛び出しましたんで、
はい、なのでね、マーシーが配信を仕事をね早いので、はい、ドーム前に更新していただいて、ね、これをぜひね聞いて、ね、そういう予備知識を
ぜひ
ねより100倍楽しめる予備知識をね、
うん、
ちゃんと聞いてからね、ワールドで見るなり、
そうです
ね、していただけ、会場で応援するなりしていただきたいと思います。
はい、
はい、というわけで最後に告知です。新日本プロレスは9月4日9月5日、西武ドーム、メットライフドームですね、で試合を行います。なかなかねコロナ禍の状況で来られないという方はね、新日本プロレスワールドの方で中継がありますので、
はい、
そちらで見てね楽しんでいただきたいとね、お家だったらどんだけ騒いでも楽しくコールしてもいいと思いますのでね、
確かにそうですね、
はい、ね、思う存分プロレスを楽しんでいただきたいなと思います。はい、そしてですね、あと個人的な情報で言いますとですね、100日後に仕上がる棚橋が150日後に仕上がる棚橋になりますので、まあ、G1 後ぐらいに、最高の自撮りを撮ってツイッターに投稿しますので、その時を楽しみに待っていてくださいということですね。
これはだいぶ伸びましたけどね、大丈夫
ですか、はい、これはまさか10日とか20日の延長ではなくて50日になりましたね。
ね、コンセプトが大きく揺らぐというね。
これで200いったら受けますよ
ね。そうですね。
1年の半分以上やってんじゃん。
結局コンクルーストに合わせていたというね。
そうですね。
可能性もなくもないですから
ね。なくもないですね。はい、長期の計画だと、みんな僕の手のひらだったっていうことにならないようにね。はい、
しっかり合わせてきたんだぞ、コンクルーストにっていうね。
コンクルーストにね。なんかいろいろこう、まあ、敵をね、味方を騙すなら、まずは味方からみたいな。わ、ね、かんない。どっちだ、はい、
僕にはちゃんと本当のこと言ってほしいっていうね。
はい。はい、というわけで、たっぷり収録になりましたけどもね、
はい、
引き続き皆さん気をつけてね、生活していきましょうということで、
はい、
以上、棚橋弘至のポッドキャストオブでした。ありがとうございました。